バックトゥ1982。私小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2017年の今を知るという頭よさげなこの企画。本日取り上げる記事は1982年5月26日の朝日新聞です。まずは見出しから紹介しますね。王子の優雅さ乗せてオリエント急行発車、復活第1号ロンドンからということで、今日は鉄道のニュースですかね。早速解説役のゆうさんにご登場願いましょう。
猪本です、よろしくお願いします。
お願いします。
確認なんですけど、オリエント急行はご存知ですかね。
はい、名前は知ってます。オリエント急行殺人事件、
はい、クリスティのね、まあ、あれは小説ですけれども、はい、オリエント急行っていうのはヨーロッパ大陸を横断する超豪華寝台列車のことで、はい、運行開始が1883年になります。ただね、その後戦争があったり、うん、航空機が発達してお客さんが減っちゃってね、経営難とかもありまして、1977年に1回幕を閉じます。なくなっちゃうんですよ、オリエント急行、
はい、
でそれが1982年に復活したっていうのが今日のニュースなんですけど、うん、あんまり我々的には身近じゃないじゃないですか、それって。
まあそう、ヨーロッパだしね、乗る機会もなかなかないから、
そうあんまピンとこないかなと思って、でそこで今日はもう一個ねネタを持ってきたんですよ、
はい、
でこちらが、同じく82年の6月23日の朝日ですね、
はい、
見出しを読んでいただけますかね。
東北新幹線開業、道の駅の熱気乗せて赤字、騒音、重荷背負い。なんかちょっとネガティブな見出しですけど。
そうですね、東北新幹線ね、当時はまだ大宮盛岡間の暫定的な開業だったんで、
はい、
あんまり便利じゃないんじゃないみたいなね批判もあったんですけど、2010年にね東京新青森間の全線開通して、うん、それからはね割と評判いいんじゃないかななんて思ってるんですけど、私東北新幹線1回しか乗ったことないんですよ。
はい、
で小松愛さん何回か利用されてますよね。
そうですね、
乗り心地なんかいかがですかね。
私は親戚が東北にいて、
はいはい、
一度夜行バスで宮城まで行ったことが
ありましたね。
その後新幹線を使ってみたところ、はい、もうバスには戻れないって思ったすっごい快適で、座席も広いし、
はい、
揺れも少ないし、
うん、バスは安いっていうね、うん、魅力もありますけれども、
最大の魅力ですね。はい、でももう戻れない。
なるほど。そしてですね、いつものごとく、はい、この話題を2017年の現在の視点でね振り返りますと、まあ、気になるのはトランスイート四季島ですよ。
ほう、
先月から運行を開始しました。こちらも超豪華寝台列車で、東北北海道を3泊4日で周遊するコース、こちらの最も高い客室はなんと1人95万円だそうです。
95万。
はい、
すごいですね。
小松プロデューサーには事前にこの四季島の公式サイトを見といてくださいとお願いしてたんですけども、はい、ご覧になりました。
見ました、
はい、
すごい、なんかホテルのラウンジみたいな写真が載ってて
完全なホテルですよね。
これが列車の中とは全く思えない、はい、超高級ラウンジみたいな、いやーでも95万円はちょっとね車買えるって思っちゃった。
そうですね、
でもそれだけ価値がある楽しいのかな、
はい、
寝台車乗ったことないから分かんないんですけど、
私も乗ったことないんですけど、うん、1泊2日のコースならもうちょっと安いみたいなんですけど、うん、まあ、どちらにしても贅沢な旅だなと、
うん、贅沢。
でこれ全く余談なんですけど、
はい、
ある旅行会社のサイトで、
はい、
オリエント急行で巡るヨーロッパの旅っていうね企画を見つけたんですよ、
はい、
でオリエント急行に乗るのは1泊2日だけなんですけど、うん、トータル9泊11日の旅が135万円からって書いてあったので、
うん、東京から
ヨーロッパ行ってまた帰ってくる
飛行機もついてね、
はい、で135万円からって書いてあったので、国内の列車の旅で95万っていうのは結構攻めてるなと。
そうですね、
もうちょっと足したらヨーロッパ行けちゃうっていうね。
そうですよね、まあ、135万円からとは言っても、
そうです、
もっとね、それでもね、はい、確かにね、
それなのに来年3月末までの出発分は全席完売だそうです。
あ、そうなんだ。
ですから、まあ、あのオリエント急行の時代もありましたけれども、うん、いつの時代でもね、こう豪華寝台列車っていうのはね、夢とロマンがあって、まあ、ファンがいっぱいいるのかなと思った次第です。以上でございます。
なるほど、ありがとうございます。確かに寝台列車っていうのはね、ファンが多いし、うん、まあ鉄道もねファン多いですけど、はい、ちょっと自分に手が出ないかな。
まあお金的にね、
だから評価が難しいですけれども、こういうのも2年目からが難しそうですよね。
ああ、なるほどね。こうある程度興味のある人が一回り乗って、
ね、終わっちゃったらね、ちょっと難しくなりそうだけど、まあでもやるからにはね頑張ってほしいし、成功してもらいたいなって思いますけど、まあでもやっぱり私にとっては列車はあくまで移動手段で、旅の目的というふうにするのちょっと贅沢かなって感じちゃう。なるほど、うん、正直ね、魅力を感じないとまでは言わないですけども、はいはい、でも、まあ、そのお値段出すんだったらすごい豪華な温泉宿とかに泊まってのんびりしたいかなとか思っちゃうけどね。
まあ、鉄道ファンの方はね、楽しいのかもしれませんけど、まあね、電車乗ること自体が楽しいから、
プレミア感、まあでもね、この企画が東北の復興につながるならいいんじゃないかなと思います。理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。よろしくお願いします。
本来5月末までに配信する予定だった当番組ですが、ゆう、はい、さんがぎっくり腰を発症した関係で遅れてしまいました、はい、プロデューサーとしてお詫びいたします。
申し訳ありませんでした。
もう大丈夫ですか？
はい、そこまで重症じゃなかったので、はい、まあ、5日間ぐらい休んだら動けるようになって、
はい、
まあ、今はだいぶもう回復してるんですけど、はい、まあ、体調管理ね、本当に気をつけたいと思います。ご迷惑をおかけしました。
はい、という私も今喉がガラガラで、はい、
ちょっと今日小松プロデューサー声の質が違うかもしれませんね、いつもと。はい、
あの私もちょっと喉の関係でね、はい、配信が遅れてしまいまして本当に申し訳ございません。早く完治させたいと思います、はい、お聞き苦しいと思いますがご了承ください。本日のテーマは小松式比較文学社論ということで、うん、青森が生んだ二大小説家石坂洋次郎さんと太宰治さんについて語ります。
はい、今回はねこれ小松プロデューサーの持ち込み企画なんですけど、はい、普段全くと言っていいほど本を読まない小松愛さんが何故にこのテーマを持ってきたのかっていうのは私も最初聞いた時すごい驚きましたし、リスナーの皆さんもね戸惑ってると思うんですよ。え、小松愛さんが小説っていうところで
本当にね、私自身も戸惑っているというか、独り言の方でも喋ったんですけど、はい、少し前に青森へ行ってきたんですよ、
はいはいはい、
でその時に旅の予習として青森県弘前の出身ということで石坂洋次郎さんの小説を頑張ってね読んでみたんです。
石坂さんといえば青い山脈、
はい、青い山脈を読んだし、あと途中までなんですけれども、はい、あいつと私っていうね
途中までなのね
あの挫折してた、
あ、なるほど、
返却期限が来ちゃったんで、
あ、図書館ですね、
はい、あの、あいつと私も途中まで、
間に合わなかった
感じで間に合わなかったそして旅から帰ってきて、はい、若い人というのを読みまして、今はあの麦死なずに挑戦して停滞中。
なるほどいや、活字アレルギーの小松愛さんにしてはね、これも1億年に一度の奇跡だなっていう、ありなんか本当珍しいもの見ちゃったというか、
そう、
ありえないことが起きましたね。そう、で、まあそこまで頑張ってね、まあ、途中でちょっと挫折したのもあったみたいですけど、まあ面白かったですか、それ読んでみて小説。
正直古い小説なので文章的に読みにくいところもあるし、
それはそうですね、
本に慣れてないからなかなか前に進めなくて常にくじけそうで、だからまあ、あいつと私は実際くじけたんですけれども、 で、あの青い山脈の方はなんか女性がはつらつと描かれていて、その点はこう魅力を感じたなと。あとあのネタバレにならないように言うと、第二次大戦が終わって、はい、これから日本がね民主化していくぞ、女性が活躍していくぞっていうこうなんか熱みたいのを感じる作品なのかなと思いますけれども、まあ今から読めば昔話だけど、その当時にしたらかなり最先端の考え方だったはずだし、まあ、その時代にねそういうメッセージを作品に込めた石坂先生に感銘を受けたなというのは正直あります。
なるほどね。
で、あの旅の途中にですね、弘前市立郷土文学館という施設に立ち寄って、はい、石坂洋次郎展青い山脈70年という企画展を見てきたんですよ、うんうん、で写真とかあと生原稿だけじゃなくて、はい、石坂先生の普段使ってたティーカップとかね、うん、ゴルフウェアまで置いてあって、
ありますよね、
うん、なんかすごい興味津々というか、面白かった、うん、でその展示会で石坂先生の生き方についてもいろいろと学んできて、うんうん、でその文学館では石坂さん以外にも何人か作家さんを紹介していて、
はい、
それで青森にはもう一人有名な小説家がいると知り、それが太宰治さんだった。
あ、まあ今となってはね石坂さんよりも太宰治の方が知名度は上かなとも思いますけどね、
うん、そうですね、うん、でも自分はその太宰治さんが青森県出身って知らなかったんですよ、はい、私通ってた高校が東京の三鷹市にあって、はい、うん、その近くの下連雀っていう場所に太宰さんが一時期住んでたっていう話は知ってたので、はい、まあ知ってはいたし、
うん、
まあ、少しは縁があるのかもしれませんけれども、うん、ただその五所川原でしたっけ、はいはい、青森県出身っていうのは全然知らなかったから、うん、あんま旅の予習リストに入ってなかった。ああ、
事前に読もうみたいなね、うん、そういう計画はなかったですね。
まあ知っててもね、太宰の作品を読もうと思ったかどうかちょっと微妙ですけど。
いや、これ根拠ないんですけど、うん、なんとなくなんですけど、小松愛と太宰治ってちょっと相性悪そうかなって気はしますね。
まあね、でもなんかそれ以来ちょっと気にはなって、
あら、うん、
そうなんです。今や太宰治の方が知名度高いしね、
うん、
だから太宰さんのことも少し調べてみました、
ええ、
まあ本当にね、そしたら石坂先生とかなり近い場所で生まれ育ってね、来た割に生き方は全然違うなと思って、もちろん故郷が一緒でもね、お互い別人格なので、うん、当たり前といえば当たり前なんですが、うん、まあ、それにしてもね、あまりにも違いすぎるな、これなんでなんだろう、興味を覚えてこのテーマをリクエストさせてもらった、うん、と言ったらかっこいいですけど、すごい珍しく本読んで、
はい、
テーマにしようって思ったっていうのが正直なとこかも。まあ、だから比較文学者論なんて大げさなタイトルをねつけて、あのかっこよくつけていただいたんですけども、はい、まあ、要は2人の生き方をヒントにね、
うん、
じゃあ表現者は何なんだろうっていう雑談をしておいたら、うん、まあこう喋ることでね自分の考えも整理できるかなみたいな。
文学者の話ですね。文学小説そのものじゃなくて、
そうそうそうそう、
作家さんの話をするっていうね。
そう、作家としての表現者としての生き方、はいはい、なるほどね、みたいな。
はい、わかりました。じゃあまずね、石坂洋次郎さんから話していきたいんですけど、
はい、
石坂さんといえば戦後の人気作家で、
はい、
もう映画化もどんどんされて、うん、100万人の作家とまで称された方ですけど、うん、改めて石坂さんのどんなところに魅力を感じたんですかね。
作品がすごい多いところ。
ああ、そうですね、う
ん、まあ、それだけ常に書いてるんだろうなって思うし、うん、私のいた小劇場の世界では書かない作家が本当に多くて、はい、私はそれが本当に嫌で、
はい、トラウマで、
とにかく作品を生み出し続ける姿勢に素直に感動しました。それでこそ作家だよと。
なるほどね、あの、うん、本番直前まで台本が上がってこないみたいなことがね、小劇場では、うん、あってね、
はい、
なんかアドリブでやるみたいなねことありましたからね、
うん、あとはあの長生きされた点にも好感を持ってます。晩年は認知症が進んでしまったそうなんですけれども、うん、まあ、それでも最後の最後まで作品を書き続けた人、
うん、
まあ、その情熱は素晴らしいなと、
うん、
あとはまあ基本的には愛妻家なのかな、まあ、特に晩年はと聞いてますけど、まあ、その前はね、なんかいろいろあったみたいなんですけれども
そうなんですね、うん、
まあ、あの、いろいろあって一時奥さんが家出をしてしまったりしてね、でものすごく落ち込んで大変だったのに、うん、その経験を作品に生かすことで なんとか自分自身を保っていたっていうね、まあ、そういう状況でも書き続けられるなんてすごいなとしか言いようがない、
うん、
まあ、それがあの麦死なずという今
読んでる
小説なんです、
はいはい、初期の頃の作品ですよね、
うん、そうみたいですね、うん、であとは、印象深かったのは、うん、地元の先輩作家である笠井善三さんの面倒を最後まで見たというエピソード、
うん
うん、いろんな意味でなんか心が動かされた。笠井先輩は石坂さんと180度違う生き方の人で、叫びたりで全然書かないから、はい、なんか宿代も払えなくて、
はい、
石坂先生が笠井さんのゴーストライターをやってその宿代を工面したみたいな話もあって、まあ、まだ石坂先生が売れてないから、
はい、
笠井さんの名前で、本を出してお金を稼いでみたいなねことだったみたいですけれども、
笠井善三さんといえばね、まあ、太宰治さんと同じで破滅型の作家ってね、うん、よく言われますし、
みたいですね、
学研からですね、
はい、
現代日本文学アルバム石坂洋次郎っていう本が出てまして、はい、で私石坂先生のことあんまり詳しくなかったんで、
はい、
この番組に備えて読んできたんですよ、
はい、
予習してきて、そしたらねそのあたりのことが載ってまして、うん、確かに石坂さんは笠井さんの面倒をずっと見てたんですけど、うん、最後の方はさすがにお疲れ気味で、
うん、
自分の作品の中で笠井先輩のことをちょっぴり愚痴ってる
ってあ、そうなんだ、
まあ、ちょっともう勘弁してくれみたいな、
あ、
もう心身ともにクタクタですみたいなこと
ね。逆にそれ聞いてちょっと安心しました、
ね、
私だったらねそこまで生き方の違う人の面倒を見ろって言われても無理だし、はい、うん、まあ、石坂さんすごい優しい人だったのかな、っていうかまあお人よし、
いやそういうとこもあったんじゃないですか、
ね、
うん、
でもその笠井さんのことを作品の中でこう愚痴ることも含めて、ストレスとか嫌な体験を創作に生かしてるっていうことです
ね。まあ、そうも言えますね、
だから本当にこう作家さんらしい作家さんかなって思いました。
いやもうそこまで関心ね強まってらっしゃるんだったら、これどうです、今年の目標として石坂洋次郎全作品読破みたいなねこれ宣言してみちゃうみたいな。
本当ね、できるならやりたい。
お、
でもできないと思う
もう言っちゃった、
まあ、でも石坂先生の作品もっと読んでみたいって気持ちあるんですけれども、はい、もうそのハードルがとてつもなく高くて、うん、なんかあの小説はね、
はい、
この先ずっと残るものだなってすごい感銘を受けたんですけれども、はい、執筆当時の世相を取り入れて書く以上どうしてもね時代が経つと古くなってしまうとか、
まあ、それはそうですね、
ありますよね。で時代は流れていくから、だからね1982年生まれの私が、うん、石坂先生の文章とかメッセージをきちんと理解できているかどうかはかなり怪しいなと。
あ、
まあ、文字は読んでいる、追っているけれども、はい、よく分かっていないということだけは分かっているみたいなそういう感じが常にあって、
いや難しいですから確かに、あの頃の小説は、
そうやっぱりこう私には終戦直後のね、
はい、
物語を理解するためのこう時代的なこう知識がないというかね。
そうですね、左翼運動とかいっぱい出てきますからね。
そうなんですよ、難しいんですよ、ね、プロレタリアとかね、なんかきっとその時代の空気感を知ってる人が読めば、もっとすんなり頭に入ってくるんだろうし、もっともっと深く感動できるというかね、だから当時の人たちにとってみたらすごい楽しかった、
まあ旬だったわけですから。
そうそうそう、で私自身あの国語力不足ももちろん問題なんですが、まあ、とにかく表現が難しくてこう男女がバチバチと討論するシーンとか読んでてもなんか言葉がもう難しくて、こっちの人はどういう感情なの、これ怒ってんの、こっちは恥ずかしい気持ちなのとか、なんかそこもよく分かんなかったりしてね、今だったらほら女の人が意見するのだって普通じゃないですか。
そうですね、
だけどそういうのも、当時の環境としては違ったりっていうのもね、
まあ、より葛藤が強いというかね、
そうそうそう、
女の人が壁を乗り越えてこう主張するみたいなね、
そういうとこもきっと本当は理解して読まなきゃいけないわけですよね、だからそういうのも難しいし、なんかぶっちゃけ石坂先生の小説は読んでるんですけど、
はい、
内容とかその背景みたいなのがあんまり分かってないんじゃないかな、むしろ間違って理解してる可能性もあるんじゃないかなみたいな、
まあ、それも含めて小説を読むことの楽しさですけどね、
そこまで上り詰められればいいんですけど、
私だっても大体間違って読んでますから、
いやいやいやいや、やっぱりね慣れてない分ね難しいな。でもその石坂洋次郎さんの人間性にはこうね間違いなく感銘を受けて、
うん、
くさん本を書いてるとか、うん、こうやってね先輩の面倒を見てるとかね、うんうん、そこはもう本当に素晴らしいなと思って、うんうん、まあ、作品にも感動したと言えない自分がちょっと情けないですけれども
正直ですけどいいんじゃないですか、だから事実なんだから、
まあしょうがないね、
うん、しょうがない
しょうがない、今の自分はこのレベルということで、はい、
じゃあ、もう一人の方ですね、太宰治さん、
はい、
こちらの方もちょっと触れておきたいんですけど、はい、なんと今回小松愛さんご自身で太宰ワールドについても勉強されてきたということで、
はい、そうですね、
はい、
あの学生の頃に走れメロスを、
はい、有名な作品ですね、
うん、ありますけど、まあ学校の教科書の中で、
ああそうか、自分で積極的にじゃなくて、
はい、じゃなくて
授業でね、うん、
それ以外の作品はよく知らないので、はい、なんと今回超有名な人間失格を読み終えてきました、
はい、いやもうすっかり読書の夏じゃないですかね、もう趣味読書でいいんじゃないかと思いますけれども、うん、小松愛さんにね小説の感想を聞けるなんてことはねこの先あるかないか分かんないんでぜひちょっとネタバレはね避けてもらって、
うん、
こう人間失格の書評をお願いしてみたいですね、
まあそうね、一言で言えば破滅的で、
うん、
暗いのかな、
うん、
ただ石坂先生の若い人は難しくてなかなか行が進まないんですけれども、うん、人間失格は割と早く読めました、
あ、
うん、まあページ数も少ない、
そうですね、短いですかね、う
ん、太宰さんがこの作品で何を言いたかったのか、うん、何を言ってるのかはよくわからないんですけれども、
わかんないですね、
わかんない、
はい、
まあでもモチーフ自体は分かりやすかったので難しいっていう印象はなかったかな、うん、あとはまあ主人公が男性のせいなのか女性の登場人物に魅力を全然感じなかった、
うん、
なんか女性は常に添え物みたいな立ち位置で、
うん、
まあ、その点女性を生き生きと描いている石塚先生の方が私は好きかなと思いました、うん、まあ、これしか読んでないからね、うん、でなんかこんなに女性の気持ちを描ける太宰治作家としてすごいみたいな書評をネットかなんかで読んだ覚えがあるんですけど、
はい、
どうなんですかね、女性が主人公の作品もある、ね、
ありますよ、あのかの有名な写用、
うん、
あれは主人公女性だったと思いますし、うん、あとね女性が主人公で評価が高いのでは、
うん、
短編なんですけど、はい、女性とっていう小説があって、
うん、
女心の描写が素晴らしいってね、割と絶賛されてた覚えありますけど、
あ、ネタバレにならない範囲で言うとどういうストーリーなんですか、
女子中学生の一日の日記みたいな感じで、
一、うん、日の、
はい、朝から朝起きてから夜寝るまでのお話でね、
うん、
ストーリーらしいストーリーはないんですよ、
うん、
でもともと本当にあった日記をなんか使ってモチーフにして書いたらしくって、うんうん、なんだ思春期独特の自意識というか、まあ、小さいことに落ち込んだり、うん、ちょっとイライラしたりみたいな、うん、そういう心の機微をそのまま文章にしたような作品ですかね、
うん、まあ純文学という
か、ね、そうですそうです、はいはいはい、
人間失格みたいな暗い作品ではないのかな、
そこはね、まあ、解釈様々あると思うんですよ、うん、で私確か中学くらいの時読んだんですけど、うん、もうそれが太宰の作品だっていう偏見だったとは思うんですけどね、
うん、
なんか主人公の、
うん、
そんな暗い言葉はないんですけど、なんかその裏に死への誘惑というか、
うん、
まあ、タナトスなんて言いますけど、
うん、
なんかね明るい小説っぽく見えるんだけど、
うん、
なんか暗さも感じたことは覚えていて、ちょっと内容ねほとんどあんま覚えてないんですけどまあ今読んだらね、うん、また違った印象を受けるかもしれませんけど、うん、私は結構その死とか、
うん、
タナトスみたいなことを感じたし、そんな感想文書いた覚えありますけど、
タナトスね、
はい、
死への衝動、
はい、前勉強しましたね、
はい、うん、私にとってはそこが大きな問題なんですよね、
はい、
太宰治という作家をどうしてもちょっと受け入れられないというか、
うん、
まあ、最後に自殺を選んだからなんだと思います、
本人がね、
どうしてもね、うん、そこが引っかかっちゃってね、うん、まあ、どんな人にでもこう私は自殺っていうのを選んでほしくないし、はい、まあ、ましてね太宰は作家なんだから、うん、死にたくなるくらいこう辛いことや苦しいことがあっても、うん、まあ、それこそね奥さんが家出してしまった時の石坂先生みたいにそれをこう作品へ叩きつければいいんじゃないのかなって思っちゃうんですけどね、うん、そこで死を選ぶっていうのが表現者としては自分は安直な気がして、
あ、
うん、まあ、 結局芥川龍之介の憧れなのか何なのか、まあ、分かんないんですけどね。
そうですね、まあ、太宰治の心中事件については本当諸説あって、まあ、真相はね永遠に分かんないのかなと、まあ、それこそ芥川龍之介のね藪の中なのかなっていうふうに思いますね。
まあ、だから太宰さんみたいに途中で自殺しちゃうと、はい、その分からないことが増えてミステリアスな幻想が膨らんでいって、それが作家としての付加価値になってね知名度も上がって結果本が売れたりするのかもしれないななんて、私はあんまりそういうのは好きじゃないのかな。
なるほど、非常にシビアな意見ですけど、まあおっしゃりたいことは分かりますよ。
でうつ病とかで自殺を避けられないケースもあるのかもしれないんですが、
はい、
やっぱり作家である以上厳しい言い方にはなるんですけれども、うん、太宰さんには苦しくても生き抜いてその苦悩を作品の中で表現してほしかったなとは思いますね。
まあということは、まあ、最後に自殺を選んだ太宰治と、
うん、
苦しみを創作に結びつけた石坂洋次郎を比べると、
うん、
比較文学者論として考えるならやっぱり小松愛さんは石坂さんにより惹かれると、
う
ん、
そうい
うことですかね。
まあでも世間ではね、うん、太宰治の方がすごいメジャーで、
はい、
石坂先生はね、まあ、ちょっと忘れられた作家みたいになってるのが ね、
うん
うん、残念ですけれども、もっとね石坂洋次郎をフィーチャーしていきたいですね、
うん、
作品自体はね難しくて、
はい、
なかなか読めないんで人間性を押していき
たい。なるほどね、例えば今石坂さん太宰さんご両名ともし会えたら、
うん、
こうどんなインタビューしたいですか。
うん、まあ、石坂さんの作品には未来はこうなっていくとか、うん、そういう予測的な部分が入っていたから、うん、まあそういったところが今2017年の世の中を見てね、石坂さんがどういうふうに受け止めるのかってすごく興味がありますし、うん、はい、まあ、そのあたりもしかしたら晩年の作品でね書いてるのかもしれないから読んでみたいなと思います。あとはまあ、うん、作家太宰治もどう思うかとかね。
ああ同郷のね、
うん、
石坂さんは太宰治さんについて何回か語ってるんですけど、うん、石坂さん曰く、
うん、
津軽の人は強情で、
うん、
素直じゃないところがあって、
うん、
葛西善三や太宰はそういう風土性を踏襲して、うん、破滅への道へ突き進んでいったんじゃないかってね、
うん、
分析されてるんですよ、
うん、
でも自分は教師として長年働くうちに、うん、そういう風土的な津軽の風土的な反骨精神がどんどん薄くなっちゃって、
うん、
常識の道を選んだみたいなことをね本の中で語ってらっしゃいましたね、
うん、じょっぱりね、
じょっぱり、
うん、津軽のじょっぱり、はい、うん、なるほどね。まあだから逆に言えば石坂さんの方が、
はい、
特殊というかね、きっとそうなんだとは
思いますけ
どね、まあ、そういう分析もね、だからすごいなとも思うかもしれない、うん、あと太宰さんに聞きたいことはあの自殺以外の選択肢はなかったのかなっていうこと
が
やっぱりね、うん、ありますね。あとは石坂先生をねどう思うかっていうのも聞いてみたいですけど、
うん、太宰治さんと石坂さんってあの葛西善三さんを通して、うん、一応お知り合いだったみたいですけどね、うん、まあ、友達とまでは言えないのかもしれないけど、うん、
実際年齢がね、
9つかそれが違いますもんね、うん、まあ、実際話したことはあるみたいです
けど、うん、まあ太宰のことだからね、はい、当時売れっ子だった石坂先生のことをこう斜めに見ていたんじゃないかなと思ったりしなくもないですけど、嫌味とか言ってた気もしなくはない、まあ、100% 私の偏見ですけれども、
脳内フィクションですけどね、
でも石坂先生の方が年上だから大人の対応してたんじゃないかなっていうことを共同文学館の方も言ってたような気がします、
うん、まあそうじゃないですか
ね、
うん、
大人なの、
はい、
石坂先生
もう今常に小松愛さんの中では石坂先生の方が評価高いんで、
まあ今ね
そうなっちゃいます
ね、全てを分かってはいないけれども、はい、まあ、自分がたまたま読んだからね、うん、好きになっちゃったみたいな感じかもしれないですね、はい。ということで、
はい、
今日は、石坂さんと太宰さんの文学者論 について
比較文学者の ね、
いただきましたけれども、はい、まあそうだから私普段本読まないから、ちょっとそれで今
石坂ブームが
来てるっていう、
来てる
ことで、太宰治さんファンには大変申し訳ございません、あとあの弘前の郷土文学館には方言詩のコーナーがあって、一戸健三さん、高木恭三さん、植木陽介さんといった京都の詩人の作品が、楽しめるようになっていて、それもすごく印象に残りました。
ポエム、そうですね、
そうです、ポエム、詩、
はい、
ビデオで詩を朗読してくれるコーナーがあって、まあ、ボタンを押すと再生されるんですけどね、でその方言を音で聞くと、耳で聞くとすごくインパクトがあって、まあ、文字で読む以上の驚き、きっと地元の人たちからすごく愛されているんだろうなって感じたし、方言ってなかなか難しいからね、分からない私のような一観光客でもかなりこう引き込まれた。
全然分かりませんか、音だけでも、
文字と一緒に音を聞くから分かるけど、音だけで聞いたらちょっとわからないところも多かったんじゃないかなって思って、で自分で文字で見てたのと全然違うですよ。
受ける印象がね、
音で聞くと、だからね、イントネーションとかもすごく面白いし、で普段厳しい自然の中で生きているからだと思うんですけれども、だいたいこう貧しさとか厳しさを、歌っていて、その中の小さな幸せに光を当てたような、
なんかね、私詩は詳しくないですけど、なんかわかる気がします、今聞いたら。
そうなんですよ。で同じ青森出身でも石坂先生の小説にはそういう要素ってあんまり感じなくて、まあ、その点こう詩の方がダイレクトに風土性みたいなのが、伝わるのかな。まあ、本当にねこう厳しく貧しかったんだろうなっていうの
を、ね、寒い地域ですね。
太宰治はお金持ちの息子だったわけですけれども、まあ、昔はこう家父長制とかあって、やっぱり長男じゃないとね、認められないとか、そういうコンプレックスはあったのかなとか、まあ、東北の方言詩のほとんどがこう貧しさに疲れ果てたせいか、ちょっとどんよりした暗さっていうのがベースにあって、そこにこう土地柄を感じて、まあ、ちょっぴりカルチャーショックでもあったんですけれども、ポカポカ陽気の地域だったらこういう詩は生まれないんじゃないかなとか、これが石坂先生の言う風土性なのかなとかね、思いましたね。ただなんか私自身も子供特有の勘違いだったんですけれども、私小学校低学年時代に自分の親はすごく貧乏って思い込んでて、なんか貧困の恐怖にリアルに怯えていた時期があって、なんか東北方言詩の世界ってちょっとそういうところあるのかな、
まあ、そこまで貧乏じゃなかったですね本当は、
全然思い込んじゃってた、ね、思い込んでただけで、でもこうなんていうんだろう、自分は団地に住んでて、一軒家のお家の子とかも、で結構分かれてた
んですよ、ね、なるほど、格差がそこに、
そうだからそのなんかちょっとした劣等感みたいなのね、あったりして、そういうのもやっぱりあるのかな、地方と都会とかね、
あるでしょう ね、
でも、まあ、それは自分の考え方一つで変わるというか、世の中はもっと広いし、まあ、石坂先生のようにね、こう、まあ、明るい未来を目指して、頑張りたいなって自分は思ってます。まあ、方言詩を前にして、逆にね、私は本当に自分のことが大好きなんだな、明るい性格なんだなって改めて自覚したんですよ。
ものすごい赤裸々な骨格出ましたけど、
でもなんか正直言って自分のことが嫌いっていう人の気持ちが私には理解できない部分があって、自分のことが好きだからね、どうしても、まあ、理解しきれないところがある、だからね、きっと自分が嫌いな人は石坂さんより太宰治のファンになるんじゃないかなとか、
なるほどね、
分析しました。
でもあれですよね、まあ、もちろん小松愛さんはご自身のこと大好きなの私もよく知ってるんですけれども、みんなも自分のこともっと好きになりなよっていうメッセージも発したい方なんですよね。
まあ、そう、どっちかといえばね、
その点石坂先生と被るとこあるんじゃないですか、
そうかも まあ、石坂先生も自分の根の部分はもっとこう、
はいはい、もうドロドロしてるみたいなことをおっしゃったこと
ありますね。そうね、言ってますけどね、作品の中ではやっぱりこうね、できるだけ、明るくしてるっていうのがまたそこもいいのかなとか思いましたけどね、企画文学評論でした、
はい、ありがとうございました。